説教喜びとなり楽しみとなる石橋秀夫牧師です。
日本キリスト教団では被災地に対してさまざまな支援活動をしています。先週は日本キリスト教団の東日本大震災対策本部会議が開かれまして、この会議で援助申請に対する支援が決定してまいります。先週の会議ではメンタルケアという面では東濃に自殺防止センターを設けて活動しておりますが、さらに被災地の教会の牧師たちに対するメンタルケア、これは犠牲者を出してはいけないということで、大変な過酷な中で地域社会の支援活動をしています。その牧師たちの健康診断をしよう、50名ばかりの牧師に対して1人10万として500万でそれをしていこうということが決定いたしました。さらにキリスト教福祉施設、2つの福祉施設から援助申請がありまして、1000万と1500万のその申請に対する決定をいたしました。被災地の幼稚園や保育園先生が車が流された、非常に安い給料の中で車の交流が難しい、またそれをしなければ勤務できないということから、車の購入の支援、全額ではなくて支援、そのための調査をするというようなことも決めました。そういういろんな支援の申請がある中で、クリスマスに向かっての支援が出てきています。大槌町というところの仮設住宅からの支援、それは他の教派がボランティア活動をしていたのですが、最近はもうできなくなったみたいですが、その大槌町からの仮設住宅から日本キリスト教団に対して、今年のクリスマスは本物の牧師の話を聞きたい、だから本物の牧師を送ってほしいという援助申請がありまして、対策会議は牧師たちがおりますので、たちまち裁き合うことになります。本物の牧師とは何か、K 牧師、あなたは本物の牧師ですかと問いますと、その K 牧師が、そういうあなたは本物の牧師ですか、こういうやり取りになるわけです。そういうわけで、本物というこの2文字を削除して、牧師を派遣するというふうな形になりました。東北教区の東部、東京区の絵馬をですね、そこには教団の専従の職員を置いて、ボランティアの受け入れと斡旋をしています。地域の教会被災を受けながらも1泊300円食事付きで、ボランティアの宿泊をのお世話をしています。そんな形で地域の教会も支援しておりますが、このエマオが扱ったボランティアは延べ人数5000人、ということで、かなり地域社会に密着したボランティア活動がしてなされてまいりました。ヤソ教と批判されていたヤソ教を、最近はキリストさんキリストさんと呼んでくるようになりまして、我々が、ボランティアを派遣している地域から、今年のクリスマス、お願いしますということで、仮設住宅のクリスマス、特に子どもたちを対象としたクリスマスを12月23日に行うことになりまして、私にも行ってこいということになりまして、この日行かざるを得なくなりました。23日中には帰っていきたいと思います。クリスマスに向かっての歩みがなされていて、今までのボランティア活動の中で、今年のクリスマスはキリスト教でと言ってくれる声が上がるということは、大変私にとっては嬉しいことです。いろんなキリスト教の団体が生きる状態になっている中で、日本キリスト教団はこれからも、最後は日本教団、最後まで教団という姿勢を持って、中長期の支援体制を整えながら援助していきたい、そんなふうに思っています。でクリスマスに目を向けた歩みが私の教会でもなされています。クリスマスの始まり、ルカが記すクリスマスの始まり、それはもう本当にひっそりと暮らす老夫婦から、クリスマスが始まると言ってもよい ルカの記事を私は学んでいくのであります。第一ヨハネをずっと学んでまいりまして、一箇所残してルカに入ります。この一箇所の部分は1月の1日の新年礼拝、1月1日の礼拝においてこの最後の部分を学びながら、その箇所から越谷教会の1年の歩みの主の御言葉を聞きたいと思っています。それで今日からルカ福音書を学んでいきたいと思います。その前は使徒言行録を私は学んでまいりました。まあそういうこともあって今回ルカ福音書を学びたいと思って今日から始めたいと思います。ご承知のように福音書は4福音書ありますが、著者がはっきりとしているのはルカだけと言っていいと思います。マタイもマルコもヨハネも著者は誰だかは分かりません。まあ、マタイについて言えば自然にマタイ、十二弟子の一人のマタイ、彼が書いたのではないかと信じられてきましたが、最近はそうではないことが明らかになってまいりまして、著者が誰だかは分かりません。当時は著名人、権威ある人の名前を用いて書物を書いたと言われていますので、マタイという名前をついて、マタイという名前を持ってマタイ書が記された、しかし実際は誰だかは分かりません。まあ、ルカだけがこのルカについて言えば新約聖書には3回出てまいります。このルカだけは、ルカ福音書だけはこのルカが書いたのではないかと言われておりまして、これを否定する声は大きくない、もうほとんどルカが書いたというふうに言われています。まあ、実際にそのルカという名前が出てきている3回のうちの一つのところに目を向けたいと思いますが、373ページを見ていただきたいと思いますけれども、コロサイ書4章14節にルカが出てまいります。343ページです。4章の14節373ページです。373ページ。コロサイ書の4章の14節、373ページ。愛する医者ルカとデマスもあなた方によろしくと言っていますというふうに出てまいります。愛する医者ルカ、このルカが使徒言行録とルカ福音書を書いたと言われています。使徒言行録をずっと学んできたわけですが、伝道、パウロの伝道、世界伝道旅行において、私たちはというふうに記されている文章に私を目を向けて学びました。まあ、その時にこれは私たち文章といってとっても大切なところですよということでお話ししたことを思い起こしますが、実際にパウロの弟子としてパウロと共に伝道したルカ、それが記す使徒言行録の言葉ですから、私本当に強く迫る御言葉としてそのところを学んだのであります。このルカがルカ福音書を記します。ルカ福音書と使徒言行録はもう見事なギリシャ語で記されていて、その文体が同じだから、もうこれは使徒言行録もルカ福音書も同じ人物が書いたのだ、ルカが書いたんだということが確定的に、語られる理由の大きな理由の一つになっております。そして今日のルカ福音書の一節を見ていただきたいと思います。私たちの間で実現した事柄について最初から目撃して御言葉のために働いた人々が私たちに伝えた通りに物語を書き連ねようと多くの人々がすでに手をつけていますというふうに記されています。ルカはマルコ福音書を知っておりました。ですから 多くの人々が物語を書き連ねようと手をつけてきた。まあ、その中にはマルコも福音、マルコも記さ、マルコがその中心としてあるように思われます。ルカは伝え聞いたこと、その確信に立ってルカ福音書を書こうとしています。特に最初の言葉に私たちは心を向けたいのであります。私たちの間で実現した事柄とルカが言っている、それがまず大きなメッセージとして私たちに響いてまいります。ルカは十二弟子の一人ではありません。まあ、ギリシャ人、資料によりますと当時アラム語、イスラエルで使われた言葉は分からなかったとも資料には書いてありました。とにかく私たちの間で実現したということをこうユダヤ人たちが書くならば、分かるわけです。しかしそれをギリシャ人であるルカが書いてあるというところに大きなメッセージがあります。主イエス・キリストの出来事、使徒言行録で学びましたように聖霊の働きということをルカは強調いたしますから、聖霊が働いて神の子が誕生して、聖霊のうちにあって、神が働いて十字架への歩み、そして復活、そのことが私たちの中に聖霊の働きによって実現したというふうにマルコは断固たる確信を語っている。このことが大きなメッセージとして響くわけであります。クリスマスの出来事が私たちの間で実現した、日本人であるこの私たちの間にも実現した、ギリシャ人であるルカの確信は私たちの確信ともなる。そのように私たちはイエス様の出来事を学んでいくことができるわけであります。まあ、その意味で、クリスマスに向かうこの時期にあってルカ福音書を学んでいきたい。私たちの間で実現した神様の御業に新しい思いで心を向けていきたいというふうに、思い、その祈りのうちにルカ福音書の学びを始めていきたいと思います。ルカは私たちの間で実現した神の業についてひっそりとした、ひっそりと暮らす、しかもそのうちには大きな悲しみ痛みを背負って生きるひっそりと暮らす夫婦に、夫婦から私たちの間に実現した神の業を語っていくのであります。5節を見ていただきますと、ユダヤの王ヒラドの時代、アビヤ組の祭司ザカリアという人がいた。その妻はアロン家の娘の一人で、名をエリサベトと言った。まあ、英語で言えばエリサベツ、この名前は世界中に多いですね。最も多い女性の名前の一つであると言ってよいと思います。アロン家の娘、祭司ザカリアもずっとモーセと共に働いたアロン、まあ、祭司はずっと祭司の家はずっと遡っていけばアロンにつながってまいります。その祭司ザカリア、そして妻エリザベツ、もうこの二人は年を取っていた。しかも、この家の家計、まあ、家計ですね、家計の希望が絶たれた状態で、その痛みを背負って生きる老夫婦ザカリアとエリザベットということになるのであります。6節、2人とも神の前に正しい人で、主の掟と定めをすべて守り、非の打ち所がなかったというふうに示されています。その生活は非の打ち所がなかった。しかしそのうちには大きな痛みを背負っていた。7節の言葉がその痛みを指し示しています。 しかしエリザベットは不妊の女だったので彼らには子供がなく二人ともすでに年を取っていた。まあ当時は子供が生まれないってことが大変なことであります。最後の25節には主は今こうして私に目を留め人々の間から私の恥を取り去ってくださった。火の打ち所のない生活をしていながら人々の間の恥、非常に厳しいものであります。当時としては不妊の女ということはとても、厳しい現実を生きざるを得なかった。それは明日への希望が閉ざされてしまっている。ザカリアの祭司としての家系がそこで終わってしまうそういう痛みを背負っている二人であります。ザカリアという名前の意味は大変興味深いものであります。エリザベットという名前は意味は我が神は誓われたというふうに言われていますが、これは意味ははっきりしない。しかしザカリアという名前は神に覚えられているとか神が忘れないという意味があります。もう神に忘れられたんではないかという人生を歩んできた。子供が生まれない、それはもう神様の祝福が閉ざされてしまったのではないかと思わざるを得ない生活をしてきた。しかも祭司の家、そういう痛みであります。しかし今そのザカリアを神様はお忘れにはならなかった。神は覚えておられた。そしてこの痛みを背負うザカリアとエリザベット、この夫婦にひっそりと暮らす夫婦に大きな神様の御業が示されていくのであります。まさに神様の業がこの二人に実現していくのであります。アビア組と示されていますが第8組ということです。ダビドの時代からですね、祭司は24組に分かれています。そして祭司は1万8千人から2万人いたと言われます。そしてダビドの時代からも祭司とやることは決まっていた。もう自分の人生が決まってて、やることも決まっていたという面では、預言者に比べたら非常に地味な生活、技を成していたということになります。24組のうちの第8組アビア組、アビアの組にもですね、アビア組にもたくさん祭司がいますから、そのうちの一人が神殿に入って香を焚くという務め、この重要な祭司の務めを果たすことができるのは一生に一度あるかないか、いやないかもしれない。それがザカリアにくじで当たったと示されています。旧説で祭祀職の印、式体によってくじを引いたところ死の聖所に入って香を焚くことになった。もうこれはですね、出番です。一緒にあるかないかと思えるような、祭祀の尊い、もう夢に見たような働きをザカリアは担うということになりますね。順序を間違えてはならない、順序を間違えてはならない、まあいろんなですね、思いを持ちながら祭司はザカリアは、聖所に入っていたと思われます。順序を間違えちゃうことはありますね。私もありますね。いや思い出すとありますね。生産式でですね、これは私のために栄えた、主イエスキリストの体ですという部分をですね、ブドウ酒を持ったんですね。そうするとあの目の前にいたあの本田さんがですね、私に向かって、先生パンです あんですあっと思った。でその時に、礼拝に出席してくださる皆さんの視線を感じたわけです。ここでうつむいてばかりじゃダメ、パッと目を上げたんですね。でパッとこう見渡したところ、慌てて皆さんは首を下げた首を下げたのはダメですよ、はい、まあ冗談ですが、その順序をですね、間違えてはならないという緊張の中で奉仕をしてザカリアに、それを中断させた神の思いもよらない形で神様がザカリアに御心を指し示します。その尊い技を、そのただ中でそれを中断させて、まさにあなたに神の御心を伝える、その言葉が示されていくのであります。見ていただきますと、最初9節から最初のしきたりによってくじを引いたところ、主の聖所に入って香を焚くことになった。香を焚いている間、大勢の民衆が皆外で祈っていた。すると主の天使が現れ、香壇の右に立った。ザカリアはそれを見て不安になり、恐怖の念に襲われた。天使は言った、恐れることはないザカリア、あなたの願いは聞き入れられた。あなたの妻エリサベットは男の子を産む、その子をヨハネと名付けなさい。その子はあなたにとって喜びとなり楽しみとなる。多くの人もその誕生を喜ぶ、まあ、このような御言葉が示されていくのであります。神はお忘れにはならなかった。ザカリアとエリサベットの痛みを見つめておられた。そして今、喜びとなり楽しみとなる神の技を指し示すのであります。いや、この時のために、ザカリアとエリサベットを神は選んでおられた。主はお忘れにはならない。痛みと苦しみの中にある者に、喜びと楽しみとなる神の技が、その痛みを吹き飛ばして指し示される。主はお忘れにならないというメッセージがここに響いていくのであります。15節を見ていただきますと、彼は主の御前に偉大な人になり、ブドウ酒や強い酒を飲ます。すでに母の胎にいる時から聖霊に満たされていて、イスラエルの多くの子らをその神である主のもとに立ち返らせ、彼はエリアの霊と力で主に先立って行き、主の心を子に向けさせ、逆らう者に正しい人の分別を持たせ、準備のできない民を主のために用意すると。その母の胎から生まれるこの働きが示されていくのであります。彼はエリアの霊と力で主に先立って行き、主の御心を子に向けさせる、先立っていく、救い主イエス・キリストに先立って歩んで、多くの人たちを神のもとに立ち返らせる、そのような尊い働きを担おうとして用いられると、ヨハネの働きについて示されていくのであります。ザカリアは自分たちの今を見つめるのであります。自分たちの今を見つめたら、到底このような言葉は信じることができないのであります。神の言葉はいつもこのように私たちに響きます。今のこの私の現実を見つめたら、この神の言葉は到底信じることができない、生きる神の言葉でありながら、それは私たちの姿かもしれません。18節、そこでザカリアは天使に言った。何よって私たちはそれを知ることができるでしょうか。私は老人ですし、妻も年を取っています。もう今に至ってそのような神の言葉は到底聞くことはできません。私たちの現実はもう年を取っています。当然のことであります。19節、天使は答えた。私はガブリエル、神の前に立つ者、あなたに話しかけてこの喜ばしい知らせを伝えるために使わされたのである。 あなたは口が聞けなくなり、このことの起こる日まで話すことができなくなる。時が来れば実現すると私の言葉を信じなかったからだ。時が来れば実現するという私の言葉が信じたかった。まあ、この言葉も生ける神の言葉を私たちはどのように聞いて生きるか、そのことが問われるところであります。この現実を見たら到底その神の言葉を信じることはできない。しかし今、時が来れば実現する、神の技は時が来れば実現する、あなたは疑ったからこれから口が聞けなくなると語られていくのであります。人の言葉が遮断されます。時に私たちは私の言葉を、人間の言葉を遮断する神の技、そして聞くべき神の言葉を聞くもうとして、ザカリアを整え、私を整えてくださる主の厳しい言葉の中にある生ける神の愛の技をこの言葉に見ることができるように思います。ザカリアは口が聞けなくなった沈黙の中に、言葉を語ることができない沈黙の中に生活をすることになるわけであります。一切の人間の言葉遮断された中で、沈黙の中でザカリアが味わうものは何でありましょうか。21節、民衆はザカリアを待っていた。そして彼が聖女の手間取るのを不思議に思った。ザカリアはやっと出てきたけれども話すことはできなかった。そこで人々は彼が聖女で幻を見たのだと悟った。ザカリアは身振りで示すだけで口が聞けないままだった。やがて勤めの時間が終わって自分の家に帰った。そのうち妻エリサベトは身ごもって5ヶ月の間身を隠していた。そしてこう言った。主は今こそこうして私に目を留め、人々の間から私の恥を取り去ってくださいました。ザカリアは沈黙の時を妻エリサベスと共に過ごすのであります。この5ヶ月間はどのような5ヶ月であったかということを思うのであります。時が来れば実現する、確かに時が来た。妻は身ごもっていることが確実になった。神様の御業が私たちの間に実現した、そのことを味わい知らされる5ヶ月であった。人の言葉が、それは主の言葉を疑ってしまう、信じることができない人間の心を、そしてまたその言葉を奪い去って、しかしその中に時が来れば必ず実現するという神様の確実な御業が示され、それを確認しながら歩む5ヶ月となっていくのであります。ザカリアは神への賛美が膨らみ、神を賛美しざるを得ないザカリアへと変えられていくのであります。ザカリアが口が聞けるようになった、ヨハネが誕生して口が聞けるようになった。そこで最初に口にしたのが神への賛美であります。ザカリアはたちまち、ザカリアは口が開き、舌がほどけ、神を賛美し始めた。これは64節で示されている事柄であります。神を賛美し始めた、この私の間に主の救いの御業が、主の御業が実現した。悲しみや苦しみの中にあるそのところに本当の喜びと楽しみを与えてくださった、その賛美の言葉がザカリアの口を通して溢れていくのであります。クリスマスに向かって私たちはこのザカリアに注目したいのであります。黙って主の御業を私たちは見つめる、主の語られた言葉が、時が来 れば実現するというその技の確かさを私は心に深く新たに受け止める。本当に私たちのあらゆる人生においてザカリアと同じような痛みや悲しみを背負って生きざるを得ない、その生活の中に本当の喜びと楽しみを指し示し満たしてくださる神様の技が私たちの間に実現する、その確信をこのクリスマスに向かうこの時に新たに味わいする時としたいのであります。お祈りをいたします。天の神様、御言葉に学ぶことができて感謝いたします。私たちの間で実現した事柄、そんなことはあるはずがないと思って疑ったザカリア、しかしそこに神の御業が確実に実現し、人の言葉が遮断されたその中でただひたすら神の技を見つめる6ヶ月5ヶ月、ザカリアとエリザベットの歩みを私たちは学ぶことが許されました。同じように私たちの間に神の技が実現します。そのようなクリスマスの大いなる喜びが私たちに示されるとき、この時が与えられていますことを感謝いたします。新たな思い持って時が来れば必ず実現するという主の御言葉を心に深く味わいすることができますように、イエス様によって実現した神様の救いの御業がさらに終末へと永遠の命がいただく救いの完成の時へと時が流れています。主の御業への確信を持ってこの時に歩もうとなさしめてください。越谷教会のこの礼拝、新しく来た方々、また求道中の方々の上に主の祝福が豊かにありますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。